聖書からお話をしていきたいと思います。マタイの14章の22節から今日は学んでいきたいと思います。ペテロが水の上を歩いたところ、非常に有名な話ですけれども、ここを話すときよくその後沈んでしまった不信仰のようにね、その話は忠実されますが、もちろんその通りなんですね。イエス様が信仰の薄い人ならなぜ疑うのかと言ってるから。でも今日はそこを中心じゃなくて、ペトロは水の上を歩いたんです。私の知ってる限り水の上を歩いた人はペトロだけですね。もしかしたらその後他にいるかもしれませんよ。でも私の知ってる限りは水を歩いた人はペトロだけです。聖書の中でもペトロだけですね。こう書かれているのはね。だから沈んだことばかりされますが、他の人は沈んでないんです。なぜかって歩いてないからです。ペトロは水の上を歩いたんです。でその後も後で話しますが、沈んだ後も助けられて、おそらくイエス様に手を引っ張られながら、その後水の中をこう引っ張っていかれたと思わないから、水の上を二度歩いたんです。ペトロだけは水の上を歩いた。死ぬんだけれど、もう一度イエス様の手を引かれて歩いたんです。今日はそのことに、ね、目を向けて、彼だけは自分の体で体験したんです。水の上を歩くという絶対ありえない奇跡をね、その子を、ね、学びたいと思います。22節からね、それからすぐ、これはその前に5000人の給食があって、ね、5000人が満腹になるという奇跡があって、そしてその後に、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられたと書いてあります。ですからイエス様は一人になりたかったんでしょう。すごい奇跡をした後に神様とゆっくり交われなかった。それで一人で山に登っておられたんですが、その前に、たくさん群衆がいたから群衆を解散させられて、そして弟子たちに関しても、ちょっと一人になりたかったので先に船に乗り込ました。強いてと書いてありますね。強いてというのはちょっと強く言えば、ちょっと強く否定的に言えば無理やりにとかね、強引にという感じですね。ちょっとそういう方をすれば、とにかくイエス様が船に乗りなさいと言って乗って、そして向こう岸へ行かせたわけです。ですから弟子たちが船に乗りたい、向こう岸に行きたいというだけじゃなくて、イエス様がそう言ったから船に乗り、イエス様が向こう岸に行かせたわけですね。言い換えれば、主の御心ですよね。主に言われてやってるんだから。で、主に言われてこの船に乗って、主に言われて向こう岸に向かって行ったんです。で、そしたらですね、主の言葉で主に言われて船に乗り、主に言われて向こう岸に向かって行ったんだから、主の御心でスタートしたんだから、向かい風ではなくて追い風が吹いてきて、普通なら5時間かかるところが1時間で行くとかね、もっと奇跡を信じる人はね、すごい追い風でね、航海が荒れたように船が空を飛んじゃって向こう岸にあっという間に着いたとかね、そういうふうに期待していいと思うんですよね。だって主が言われて船に乗って、主に言われて向こう岸に向かったんだから、自分たちのあれじゃないんですからね。ところが主に言われて船に乗り、主に向かって言われて踏み出したのに向かい風が吹いてきたんだ。私たちが神様の心に従って、学校に、職場に、あるいは導かれた教会に、あれ導かれて結婚し家庭を築いていったときに、もう順風満帆でね、幸せばかり、ああなんてハッピー&ハッピー&ハッピーかというと、そうではないのですね。明らかに主の心で始まっても、向かい風は吹いてくるんです。もちろん私の罪や問題のこともありますが、それ以上に向かい風が吹いてきたときに困難が来るということですけれども、それを通して私が今知っているイエス様の愛、神の力をもっと深く、もっと大きく知るんですね。弟子たちはイエス様を本当に愛していたし、イエス様を信じていたんだけど、まさか水の上を歩けるなんて思ってもいなかったし、イエス様を言えば波は静まってしまうということも、まだこの段階ではね、この後は知ったでしょうけど、つまりこの向かい風にあった結果、もっと大きなイエス様、もっと大きな神の愛を知ったんです。皆さんが主の御心に従って進んでいったときに、向かい風に遭う、つまりもう日もさっちもいかなくなったときに、否定的にならないように、それはもっと大きな神様の愛、今まで知らなかったもっと大きな力とか愛を、人の話ではなくて自分自身で体験する絶好のチャンスです。神は私たちに祝福になさらないのです。これは忘れないでほしいですね。で、この時ですね、日曜日、船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい方なので波に流されたと書いてある。で、ある程度進んでから、ね、いつもにこれ、ある程度進んでから向かい方が吹いてきたわけですね。これすぐ吹いてくればね、戻ればしまいじゃないですか。やり直しが効くんです。ある程度行ってから向かい方が吹いてきたらね、戻るに戻れない、行くに行けない、右も行けない、左も行けない、前も行けない、後ろも行けない、どうすればいいのさ、この私ってことなわけですね。大変なことですね。 で、こうなんですよ。ある程度行ってからもう戻れないって段階でこうなってしまったわけですよね。これはね、ペトロたちはね、外来語のプロなんです。外来のことよく知ってるんです。だから怖かったと思います。知らなければ関係ないんですけど、知ってるからこそ怖かったと思います。あの、知らなければ別にどうってことはないけど、知ってると怖いことっていっぱいあるでしょ。だからこの時ですね、何かというと、この本当に外来語のことをね、今一緒になることを言おうかと思って一瞬やめたんですね。オリンピックの時にね、医療関係者の現場の人たちはやっぱりね、やっぱ本当に怖かったと思いますね。今の状況で爆発どうするんだろうと思ってね。あんまりそういうことはよく分かってない人はね、いいじゃないかって人も結構いたと思うんですけども、ね、やっぱり直接関係しないとか言いますけど、医療現場の人たちはやっぱりいろんな直接関節を抜きにして大きかったと思うんですね。今更それが良かった悪かったという議論はしませんよ。ただやっぱり本当に現場で詳しく知ってれば大変なことになるっていう恐れを感じると思う。この時も外来語を知ってるから、この状況で向かい風吹いてこうなってきたら、うわー大変だってね、どうしようかってね、本当に悩んで恐れたと思うんですよ。でペテロたちが恐れて悩んだのはある意味で健全なんです。妥当なんです。おかしくないんです。でそしたらですね、どうしようって夜中の3時頃だからもう真っ暗ですよね。まあ、もうちょっと経ったら明るくなってくるけど、その明るくなる前で一番暗い時、もう本当にもうそこまで真っ暗で、もう前にも後ろにも本当にある時間経って怖かった時に、イエス様がやってくるんですよ。イエス様が外来山に登って祈られて、夕方になっても祈ってて、そしてそれから来て湖を歩いてきたからね、このちょうど夜中の3時頃になったんでしょう。草木も眠る清水時と言われますけど、もう本当に暗かった。その時にやってきた弟子たちは26節イエスが湖の上を歩いて来られるのを、おられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫ぶ声を上げたと。メッサーを見て怖くなったわけですね。幽霊だと思った。で昔ね、これよくわからない時、イエス様を幽霊と思うなんてとんでもないなとかね、弟子たちは恐ろしさのあまりとはいえね、なんて不信仰な、イエス様の間違いなんてどういうことだと思ったんですけど、実はこれは何度も話してますように、ガリラヤ地方では幽霊はガリラヤ湖の上に出ると思われていた。日本ではね、お墓でしょ。日本ではお墓で三角巾をつけて白い布にくるまって右手と左手をちょっと上下にして恨めし合って出るんですね。これが日本の幽霊ですよ ね。あれお皿を数えながら1枚2枚3枚4枚でしまいとか言いながらね、出てくるんですよ。番長皿屋敷ですよ ね。それが日本の幽霊ですけど、外来地方では外来湖の上に幽霊が出て、真面目に今はどうか知らないけど、当時は本当にそう思われたんです。だから海で本当にそんなこと抜きにして怖かったわけですよね。真っ暗な夜どうしようって、前にも最後からね、このまま行ったら下手したらちょっと どうなるんだと思った時に、スーッと人影がね、向こうから近づいてきてくるわけですよ。あ、まさかイエス様が湖の上、我々は知ってますよ、まさか湖を歩いてくるなんて思ってないから、出たーとかね、これいつかね動画を作りたいんですね。誰がペトロ役をやるかってことなんですけど、出たーとかなわけですね。もう本当に怖かったと、真面目に怖かったと思います。出たー幽霊だーとかね、もう弟子たちはどんな表情だったんでしょうね、これね。これ本当に恐れたと思うんですね。叫ぶ声を上げた、だから、もう思わず大きな声を上げたんでね、ギャーって言ったのかね、キャーって言ったのかね、助けたいっても分かりませんけど、とにかく言ったんですね。そしたら、イエス様だったんですよね。そこで、次に、そしたらイエス様はすぐにね、彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言われた。これね、すごいね、主の愛を感じるんですよ。私だったらね、幽霊に間違えられたらね、面白くない。お前さんはですね、やっぱりね、ちょっとね、何言ってんだって、こうちょっと怒るから、思わずですね、愛を持っていくね、ちょっと冗談っぽくですね、恨みしやとか言ってですね、怖がらせてから、私は私とか言いそうですね。ね、ところがこれね、冗談にならないで、ここでは。本当に恐れてたからね、すぐにって書いてあるんです。もうすぐに、私と恐れることはないって言ってくださったんですね。イエス様は最初から、こうやってきて、で、彼らが本当に困ってたら助けようと思われたんでしょう。ね、で皆さんね、人生にはですね、主の御心に従って主が言われたから始めたのに、なんでこんなにこの職場はきついんだろうとか、なんで主がおっしゃった場所に来たのにこんな人間関係こじれるんだろうとかね、もうこの学校やめたいとかですね、あるいはね、教会の中でも、 時としては困難や苦難が来ることもあるんです。明らかに主は導いたのに、その時に覚えてほしいですね。主はそこに来てくださるんです。夜中の3時だから、ある時間彼らはそこにいてうめいてたんです。主はほったらかしてたんではない。祈っておられて、そしてわざわざ湖に割れてこれ来たんだ。弟子たちが思わず幽霊と間違えるというのはありえない、そんなことありえない方法で来られたんです。神様でもこの状況は無理よって言いたくなる時でも、その不可能を突き抜けてあなたのところに来てくださるんです。あなたがどこにいても、どんな状況でも、もうおしまいだと思っても、イエス・キリストはそこに来てくださるんです。湖の上を歩いてまでも、神様にとっては簡単だというかもしれませんけど、他でそんなことしてない、この弟子たちを放っておけなかったって来てくださったんですよね。いやね、あなたが今どこにいても、あなたの愛する人がどんな状況だっても、そこにイエス・キリストは助けに来てくださる方だってことをね、どうだろう、覚えててほしいと思います。そしてこの時ね、私は恐れることはないよって言われたんですね。まあ、そして今日のテーマに入っていきますね。そしたらですね、弟子たちはほっとしたと思うんですよね。まあ、弟子たちはまさか主がこういう形で来てくれると思ってなかったけど、だから幽霊だと思ったんですが、イエス様だと分かった瞬間、私はしっかりしなさい、恐れることはないって言われた瞬間、書いてないけど、おそらく弟子たちはほっとしたと思う。あ、イエス様だって思った瞬間、助かったってね、これでなんとかなるって、ああよかったって思ったと思うんですよ。イエス様だと思った瞬間ですね、まだ危ないと思わないでしょまさかそんなこと思わないよね。イエス様だと思った瞬間、ああよかった助かったと思ったと思うんですよね。弟子たちは大丈夫ですよね。イエス様だと思ってもなおかつ不安に思ってる人、それは不信仰です。イエス様がいればもう大丈夫なんです。イエス様が来ればもう絶対大丈夫なんです。こういう弟子たちはほっとしたと思うんですね。あ、そうだってよかったと思ったと思うんですね。間違いなく私これみんな思ったと思う。ところがそこで終わらなかったのがペテロなんです。イエス様は湖を歩いてきてびっくりして、最初幽霊だと間違えてね、失礼だったのに、イエス様と思った瞬間、あ、よかった、終わらずに、あ、イエス様ですか、あ、そしたら私も歩かせてって言ったんですよね。で、これでこのね、日本語の訳から今一つ、主よ、もしあなたでしたら私に水を歩いてここまで来いとお命じになってくださいっていうのはね、主よ、もしあなたでしたらって読み方によって疑問形ですね。違う、あ、主よ、あなただったんですねって、あ、そうですか、そしたら私にも言ってくださいって、そういうニュアンスなんですよ。疑ってなんかいない、あ、あなたなんですね、そしたら私にも水を歩かせてほしい、水を歩いてここまで来いって言ってくださいって、あなたが命じられたら歩けるからって、そういうニュアンスなの。これはすごいのはね、ペテロは、ね、あ、イエス様だ、俺も歩きたいっていきなり歩き出したんじゃないんです。イエス様だって分かった瞬間、私に命じてください、あなたが命じられたら、つまりイエス様が言葉を与えてくださったら、あなたが命じられたら私だって水を歩けると信じたんです。なんか水を得て歩けないんですよ。歩ける人いますか？右足が沈む前に左足を前に出し、左足が沈む前に右足を前に出す、サタサタサタって、ね、これは不可能です。どんなに大きな人も、どんなに小さな人も水には浮きます、本来。でもどんなに小さな人も軽い人も、今日うちの次女が来てますけども、次女は、ね、痩せすぎてですね、心配してるんですよね。ところがその次女がもうですね、水には上は歩けないのです。でもペテロは絶対不可能に向かって、命じてくださいって、あなたが言えば歩けるって言ったんです。今あなたの目の前に絶対治らないと思う病気があったとしても、絶対解決できないっていう問題があったとしても、経済的な問題があったとしても、人間関係がこじれていても、どんなことがあったとしても、イエス様が言われればそれは解決できる。ペテロはそう信じてた。だから思わずも、あ、主よ、だったら あなただったんだと、私にも歩かせてほしい、でも命じてくださいって、あなたがおっしゃれば歩けるからって言ったんだ。こうなんですね。でもこれね、考えてみればね、水辺歩いて何になるんですかペテロは水辺歩いてどういうことですか？別に歩いたってどうってことないじゃないですか。なんてことを言う人がいるんですけども、思った人いるでしょ。それが何なんだって。そういう人はね、奇跡になかなか預かれないんですよ。 他の弟子は言わなかったんです。別に言わなかったからそれは普通です。普通ペテロだけはね思わず言ったんです。私も水を歩きたいって、ね、あまあ、でも考えによってはね、水を浴びてなるんだって、嵐の中で足の中水を歩いたからって、それはどうってことだってこうなるわけですよ。でもイエス様は、いやお前は歩かなくていいとかね、ね、水を浴びたってお前は別に歩かなくていいとかね、それをどうしたとかなんでとか聞いてないんですよ。即座に答えたんです。来なさいって。いや、ね、ペテロのすごくいいところはね、ここなんですよ。もう実に素直にイエス様に対してはもう幼子のように、うわすごい、私も歩かせてって素直に言ったんですよ。でしかも自分でパッと行かないで、ね、言葉くださいって、命じてください、イエス様言ってくれたら歩けるからって、イエス様に対して絶対的な信頼でしょ。秋元牧師がね、よくベニ君の時にね、脳障害の時に感謝したって、絶対神様は治らないで駅にするか、治って駅にするか、いずれにしても神様は栄光を表してくださるから感謝しましたって、素晴らしい信仰者ですね。でもこの後に、でも父親だから治るように求めて、癒すという言葉が来たから癒されと告白始めたんです。これ間違いないでください。治してください、もう癒されて癒されたって言ったんじゃないんですよ。神様ってね、必ず神様はこの病気もね、栄光のために使ってくださる、全部益になる。でも治って益になるか治らないで益になるかは神様の主権があるから、治してくださいって求めたんですよ。で、癒すって言葉が来たことの確認ができてからは、癒されたって告白を始めたんですよ。言葉なんです。主がおっしゃればそうなると信じてたんです。言葉なんですね。これ。こうなんですよね。ではね、言葉を求めたんですよね。で、ペテロもそれをしたんです。そしたらね、イエス様は即座に来なさいって言われたんですよ。だからね、あなたが今直面している問題ね、知ってるからこそ怖かったり、もうダメだと思ってることを客観的に申し上げます。きっともうダメでしょう。誰も助けれません。でもイエス様が語られればそんな不可能は突き破ります。人の心って変えれないんです。もうこれ以上無理だっていう壊れている家族や夫婦がきっといらっしゃるでしょう。はっきり申し上げます。人の力では無理です。もう無理です。特に今もう、ね、家族少ない中で育ってきて、みんな自分中心になってしまってるから。でもイエス・キリストが言われたら不可能ではありません。どんな壊れた家族も回復するし、どんな夫婦だって一つになるし、どんな病気だって治るし、どんな経済的負債だって神が返しがされるだけじゃなくて、逆にあなたを与える人に変わる。主の言葉が来れば。求めてますか、イエス様に。でも思うんですよ。いやでも自業自得だから、私は自業自得だからこうなったのって。その通り。で、悔い改めましょう。悔い改めたら許されるけど、許されておしまいじゃなくて、恵みっていうのはプラスアルファ助けてくださるんですよ。受けるにふさわしくないものが受けるのが恵みでしょ。だから自業自得っていうサタンの声が聞こえたら、その通りです。でも悔い改めたら許されておしまいじゃなくて、プラスアルファをしてくださるのは神様ですよ。本来受けられない恵みを受けた。だってペテロは、なんで水を歩くんですか、水を歩いたからで何になるんですか。ペテロは人間なんですよ。いくら外来語の漁師だったって人間なんだから、水を歩く人はない、歩けるわけがない。ところがペテロは求めたら、イエス様は即座に来なさいって言って歩けたんです。なぜ、彼は主に言葉を求めて、言葉を信じて踏み出したからです。ね、人間にはできないことがあるんです。どんなに頑張ったって不可能があるんです。努力したって超えないことってあるんです。だから努力しなくていいって言ってませんよ。でも変えないことがある。その時にそれで諦めてしまわないでください。自分に対しても人に対しても。そこで本当に神に求める時に、神はそこから言葉をくださるとき、不可能は突き破れるんですよ。ここで来なさいって言われた。そしたらね、ペテロは、そこでペテロは船から出て、水を歩いてイエス様に行った。今日この説を中心に話しますが、船から出たんですね。まあ、先ほどね、第一杯では言ったんですけど、私はこれある兄弟からね、第一杯で兄弟にね、話しかけたんです。見てますかって言ったら、返信が来たす。見てますよって、ね、2が見てるかどうか分かりませんが、その兄弟はね、もともとマグロ漁船に乗ってた漁師だったの。そして私の気づかないことを教えてくれました。 この船から出て、ペテロは身の船から出たんですって私は普通に話した。それだけでもすごいと思ってたけど、漁師にとって、ね、ペテロも漁師だからね、この船っていうのは命なんですって。船の中にさえいれば大丈夫なんですって。どんな嵐が来ようと何だろうと。でも船から出るとそれは死なんですって教えてくれたんだ。まして嵐だから。で、平穏な海であっても大海原に出た場合は、どんな平穏な海であっても船から出てしまったらもう泳いできてるって言われないでしょ。そんな、ね、船から出てしまえば死なんですって。平穏な海でもまして嵐だったらもう死しかないって。船の中にいれば大丈夫だから、ペテロはこれ船から出てってのはねって教えてくれたんですよ。すごいよって言われ、本当にこれはペテロは明日も死んだんだと思うってこう言われたん。私ね、なるほどなと思ったんですね。やばいね、皆さん教えてくださいね。知らないこといっぱいあるからで、ね、はい、だからこれペテロにとってはこれ外来語の専門家でしょ。だから怖かったんで、この時まだ波は収まってないんですよ。この後波見てね、風を見てっていうか波を見たってことだから、波を見て恐れて沈んでしまうんだから、波は激しくあったんですよこの時。それでもペテロはその波が波立つ中に、嵐の中に足を踏み出していったの。来なさいって言葉を信じて、穏やかになったから言ったんじゃない、激しい中を言ったんだ。言葉が来たから。整ってからという人がいるんです。その結果日本は海外宣教していきませんでした。日本の教会は海外宣教できるだけの力がついてからって言ったから。私どもでは全く力もないし、正しくなかったけど、主がおっしゃったから踏み出したら海外選挙開かれました。私どもでは得意だったのも何でもありません。むしろ正しくないと本当に思います。でも言葉に応答したからです。誰であってもどの教会であっても言葉に応答すると開くんです。ペテロは嵐のただ中だけど踏み出した時歩けたんです。状況がどうであれ、神の言葉が来たら踏み出すんです。パウロ牧師はさっきの話で言えばね、ベニ君に癒すって言葉が来たから、ね、公に言い出したわけでしょ、こう、ね。主人の先生にも言ったし、礼拝の旅ごとに言ったし、それなかったら言葉が来たからですよね。踏み出したんです。でその時、奇跡が始まったんです。で、この時ね、ペトラ踏み出したんですよ。そしたら歩けちゃったん。水の上を。わし、どうしてもね、天国行ったら見せてほしいんです、再現フィルムで。どんなふうに歩いたんでしょうね。いや、考えたことないですか、見てみたくないですか。私こういうのものすごく興味資金があるんですね。そうで天国行って、ね、見せてもらいたいシーンがいっぱいあるんですけど、こうゴリアテをねこうやってパッと投げた時ね、どんな風に投げてどんな風に飛んでいってブサッと一発倒したかね、 あんまり興味なさそうですね。私すごい興味あるんで、そういうことを考えながら聖書を読んでると面白いですよ。なんかすごくでね、この時ねペトロは歩き出したんですよ。さあここでちょっとね、どれぐらい歩いたんでしょうね。 1,2 本なのかね、かなり歩いてから沈んだのか、ここ書いてないからわからないんですよ、ね。イエスの方に行ったと書いてある。ところがって、このところがまでの間に、1、2歩なのか、かなり歩いたのかわからない。書いてないからわからない。もうね。でも、行って、ところがね、風の音が聞こえたんでしょうね。そして、風を見たっていうのは、風って見えないだろうから、波でしょうね。風の音が聞こえて、ふっと風を見たときに波の、見たこうわーって、で彼は外来語のプロですからよく分かってる。えってすげーって思った瞬間、 I am human being、 私は人間だと思った瞬間、ドドドーっと沈み始めたんですよ。イエス様見てね、イエス様の言葉とイエス様見てたら大丈夫だったんだけど、波と状況を見た瞬間沈み始めたんです。で沈んだのが不信仰なんだけど、考えたらそれが当たり前なんです。なんか沈み始めた人落ち込まないで、当たり前です。イエス様から目が離れて、イエス様から目が離れてイエス様の言葉を飛ばしてしまうと、そりゃもう世の中の価値観、基準、人間の本来のあれに巻き込まれてしまいます。当たり前です。ペテロって人弟子ですよ。ペテロは最後まで主が愛して選び抜かれて、ペテロと主は教会の代表はパウロと共に築かれたんですよ。でもペテロは沈んだんですよ。私たちも沈んじゃうんです、奇跡を見ても。エリアって飛んでしまった、何で何百三百え何人だったっけ、300人だよね、大きい声で言って、400人、
450、そうさ、ありがとう、飛んじゃった。450人のバールの預言者と戦って、たった一人で勝ったんですよ。その直後にイデベルの一言、あれ現代訳にするとね、必ず殺してるって訳になるんです、ね、あのなんかいろいろ書いてある人、あの慣用句で、そういう意味です。450のバールの預言者にたった一人立ち向かって勝利した人がね、イデベルの一声ですよ。その一言で逃げて、神様殺してくださいって逃げていっちゃったって。ものすごく聖書って正直ですね。水に歩いたんですよ、ペテロは。主の言葉を信じて、外来語のプロなのに恐れずに踏み出したんですよ。なのに、ふっと波を見た瞬間、バババッとこう溺れたんですよ。ものすごい正直ですよね。ほっとしませんか？溺れてる人、落ち込まないで。ペトロはどうしたか、その瞬間、助けてって叫んだんです。イエス様に向かって。私ね、ペトロって素直だと思います。だってね、こうほっとしてね、みんなよかったと思ってるのに、ペトロだけ、私も歩かせてってよく言うよって。で実際歩いちゃったらすごいなと思う。ところが、波見てすぐ沈んじゃう。で沈んだ瞬間ね、なんかイエス様、お前助けてってこう、もうなんというか、もうなんて言いましょうか。だってあのペテロ様が足洗ってくれた時ね、みんな素直に洗われてるのに、ペトロ大がね、とんでもありませんとか言ってね、いや洗わないと関係ないと全部洗ってとか言ってね。面白いでしょペテロ。でも面白いなと思うんですよね。でも実にですか、イエス様に対しては素直になってほしい。私、人に対してそうなれとは言いません。ちょっと知恵がいります。人って許容量もあるし。でもイエス・キリストに対しては本当に素直にあなたの心と思いを注いで言ってほしい。イエス様に対しては、これは本当にイエス様に対しては、ペテロの良かった点は、主に対しては本当に素直に正直に自分自身で伝令でぶつかっていった。悪化して言葉くださいって言ってすぐくれたでしょ。喜んですぐ踏み出したでしょ。歩いちゃったんですよ。でも音が聞こえて、ふって目がそれて波見た瞬間、ドボドボって死んじゃったんですよ。死んじゃったもんだから、助けてと思わず言ったんですよ。だからものすごい、これね、どうしても動画作りたい、ね、ああペトロとか言ってね。ね、そしてペトロはそしたら ね30節、ところが風を見て怖くなり沈みかけて、でもこれ沈みかけたって書いてある。沈みかけただから、ああってこう溺れかけた瞬間、助けてって言ったと思うんですよ、ね、十分溺れてね、波飲んでから言わないで、もうすぐ言いましょう主に。変なところでね、謙遜にならないで、こんな私こんな不信仰なのに申し訳ないとか言って、もう追い詰められてから人はいるけど、それってよくないですね。本当に苦しくなったらもうすぐ叫びましょう主に、ね、でこの時ね、ところが風を見て怖くない、ね、死にかけて叫び出し、主を助けてくださいってすぐ叫んだ。そしたら30節、イエスはすぐに手を伸ばして彼を使う、パッて切るから、今度もすぐなんですよ。さっきもすぐに恐れな、私だよって言ってくれた。今度はすぐに飛んできて、パッて差し伸ばして、ね、手を掴んで助けてくれた。そして信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって言ったんだから、この時は不信仰なんです。信仰の薄い人だなって言ったから。ただね、エス様はそう言ったけど、ちゃんと手を掴んで助けてくれて、信仰の薄い人だなって、ね、せっかく死にて歩いたんだろうって、死にてれば歩けたんだよってことを言いたかったんですね。私すごくなあったかいと思うんです、イエス様って。本当にすぐに言ってくれて、今回もパッと掴んでくれたじゃないですか。皆さんだったらどうしますか。いや、もちろん私もそうするよって言いますか。パッと手を掴んでね、すぐ上げないでね、ちょっとこう振り回しながらね、もうちょっと不信仰だなって、いいって言って、悔やためたって、こうじゃあ上げるよとか言ってね。そんなイメージの人結構いらっしゃるんですよ。いや、結構いるんですよ。すぐに助けてくれるんです。もちろん神は、なんで疑ったんだって言われます。悔やみましょう。でも助けてくださる方なんです。どうも神官、イエス様に対する意識がすごく否定的だったり、立法的な方が多いんです。今は新約なのに、十字架にカルバリーしかさって復活されたイエス様を信じてるのに、もう立法全うしかさった方を信じてるのに、自分がその立法にいくつかを全うしなきゃいけないと思って頑張ってる人が結構いらっしゃるんです。できなかったら自分を責めたいという人がいらっしゃるんです。やめましょう。ああ、私は人間だったと思って神様に元に行けばいいんですよ。で、これで助かるんですね。で、それをね、どうぞ覚えてください、ね、まあ、そして船に乗ったら風がやみ、向こう岸にちゃんとつけました、ね、 まあ、ここまでにね、今日時間が来ているからしますけれども、今日の中心はペテロは怖かった、ゲス様が来て最初は恐れて幽霊だと思ったけど、ゲス様と分かった瞬間、命じてくださいって言ったんですね。言葉を求めたんです。あなたは今自分の問題、家族の問題、友人の問題、敵対してるのことから、職場でも学校でも家庭でもどこでもいいです。そこで主に言葉を求めてほしい。そしたら神は語られますから、そしたらその言葉に乗ってほしい、ね。何度も話しましたけど、モーセ・デニス・シカル牧師のお母さんはイサヤ・デニスさんね、本当に彼がなんていうかすごい格好してた頃、もう本当に悔い改めたんですよ ね。毎日どんちゃん騒ぎしてるから、神様本当にすいませんってね、で神様この子お願いしますって真剣に乗ったら、国を変えた私があなたの息子を変えないと思うのかってはっきり語られたんで、それで神様を信じたんで、ね、で一度ね、長崎から聖会で相変わらず勝ってない息子を見てね、悔い改めとしたら、もう悔い改めなくていいって私約束しただろって感謝をし続けたら、本当に変わっちゃったんですよね。アメリカチームでね、本当に変わっちゃって、まるっきり変わったんですよね。で、神の言葉を信じたの、彼女は。だからね、神の言葉なんです、鍵は。あなたの努力とか熱心じゃないんです、言葉なんです。で、主が語られたら神はそれを果たされる。もちろん特別語られなくても聖書の原則で受け取っていい言葉がある。でも同時に今直面している問題、今抱えていること、経済、病気、人間関係、お仕事、学業、何でもいいけど、その問題に対する言葉を具体的にいただければ、確認できたら、その言葉があれば踏み出してほしい、来なさいって主は言われた。ペトロ踏み出したんです。イエス様さん、水を歩いたんですよ。もう一回言いますね。絶対人は水を歩けないのです。歩けなくて当たり前なんです。歩かないのが当たり前なんです。でも歩かない当たり前をひっくり返してペテロは歩いたんです。どうしてか、言葉を求めて言葉を受けたからです。そしてその言葉に応答したからです。この国は堅くなで、この国にリバイブを売ることは普通に言ったら不可能です。無理です。でも主は約束されて語られたから、この国リバイバルがもうすでに始まってる。見える形でこれから具体的に起こります。その中に堅くなな伴侶も親も子供もいるに決まってるでしょ。堅くなな友人も入ってくるに決まってるでしょ。期待してください。そして具体的に求めてください。言葉が与えられたらもう大丈夫です。鍵は言葉なんですね。そしてその言葉を信じて踏み出す人がいるときに奇跡が起こるんです。失敗したらどうしようって構いません。失敗したらペトロと一緒に叫びましょう、助けてって助けてくれて、今度は憐れみの手に引かれて歩きます。いいじゃないですか、信仰で歩くのも素晴らしい、憐れみの手によって歩くのも素晴らしい。本来人は水は歩けないけど、二度まで歩いたんですよ、ペテロは。失敗を恐れず踏み出しましょう。神様は必ず責任を持ってあなたをちゃんと船の上に戻して、そして最後は向こう岸にちゃんと着かせてくださいます。でとね、主に期待してほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、不可能のない神様です。でも私の目の前にある問題は、現実を知っていれば知っているほどもう無理だということがいろんな形で起こります。でもその時に私たちが本当に主に目を向けて、感謝とともに言葉をいただいて、その言葉を信じて踏み出していくことができるように、告白を切り替え信仰の意味をしていくことができるように、どうぞ導いてください。水を歩いたペトロのように、一人一人は奇跡の中を歩んでいくことができるように、失敗しても憐れみを受けたペトロのように歩みの中を再び奇跡を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、一人一人の願いと求めに答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。お一人お一人の今傷んでいるその場所にあなたは手を置き、また問いなしているその方にあなたは手を置いて、問題に対する解決を与え、
癒しを与え、解放を与えてください。主イエスキリストの御名によって心と体の病を癒されよ。脳梗塞よ、癒されよ。後遺症よ、完全に治れ。足、腰に触れてください。イエス様って見てる、癒されよ。すごい恐れがある人、恐れと否定的な施策、否定的な施策した時の思い、イエス様って見てる、出て行け。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。